毎週月曜日朝アップロード、おしゃべりウォーズ、今週でエピソード80ですね。
よ
っ、始まりましたね。
おめでたい。
おめでたいですね。
はい、
じゃあいつものお願いいたします。
はい、アメリカの星、小西です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。元気です。はい、日本のお星、チャラメです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。
はい、お願いします。
先週お休みで、
はい、お休みだったんでね、ごめんなさいね。ついに80ですよ。
はい、
すごいですね。
どうします、100回目。
もう100回目マジで近づいてきたね。
これ100回目の企画はちょっと結構さ、なんらかないってスペシャル企画っていろいろやったじゃん。ゲスト呼んだりとかさ、ね、なんかスペシャルっぽいこといっぱいやったからさ、100回のハードルでかいよね。100回目じゃ何すんだみたいなハードルはでかくないですか。
そうやね、だんだんなんか期待値が上がってきる気はするよね。
ねえ、何しようかね。
100回目もでもその時の旬なことしたいよね。
だからお互いの両親参加させたりとかね。
あ、もう絶対いいよ、やるよ。そんなん言ってくるならやるで。
お互いのお母ちゃん呼んで、
それやりだしたらクソもろいな。お前らマジかよ、なるよね。
なる
よな。
相当カオス
で。まあでも、それはそれでありっちゃあるよ。
あるかも。
まあでも、そう、俺思うがいけど、そんなことより来週僕誕生日祭ですか。来週の放送、
生誕祭ですね。
いやもう本当に俺はね、いろいろその、まあ今週これが放送される今週の金曜日僕誕生日なんですけど、
はい、
その今年の誕生日は、まあ去年の誕生日はまあちょっと偉そうながら僕本を出版したわけですよ、誕生日に。で今年はオンライン上で僕についての講義をするわけですよ。でね、その目指して300人でその講義のプランを立ててるんですけど、もうね楽しくてしょうがないんですよこれが。本当に僕で、本当はもう自分の誕生日にめがけてやりたいことをプランしてやる、それをプロジェクトにして任務としてやっていく、この生きがいですよね。もうね、今エネルギーマックス、本当に。
エネルギーマックス。
うん、マジマックスよ、本当に。マジマックス。で、そう、ちょっと話でも言いましたけど、まあ、小西コロナ疑惑っていうのもあって、ちょっとエネルギーマックスよね、それも含めて。
うん。
そうそうそう。うん、
マックスだね。だから、そう。マックスで気をつけて。
マックスで気をつけて。だから、そう、僕はまあ、さらりと、いろいろ接触してるので、コロナの人としてたので、まあ
なってたとしても一応無症状っていうことだよね。
そうそうそうそう、ね、うんうん、もしかしたら僕テスト受けたんです。もしかしたらテストがポジティブかもしれないし、
そのまあ
まあでも、陽性ポジティブかもしれないけど、僕はまあずっと引き続きポジティブのままでいくので、
その心の持ち方ってことね。
そうそうそう、心はもうすでに
ポジティブ、
満開で、満開でいきますよ。
満開でいってんのね。
そうそうそう、という感じなんですけど、とりあえずね、僕チャラメさんにその24日の講義、ズームで行うわけなんですけど、日本時間10時からね始まるんですけど、ここでの見どころをチャラメさんに一つ絶対言いたいんですけど、小西なんと、オンラインでインターンシップをしてるんですよ今。受付をね、そうだから僕のところでインターンをしてくれてる子がいるんですよ、19歳の。
あ、そういうことね。ああ、そういうことね。
そうそう、19歳のイギリスの少年が僕のところに迷い込んできまして、インターンシップがしたいと、でインターンシップしてるわけなんですけど、あのね、チャラメさんに似てるんですよね。
その何、よ、容姿ってこと？
なんかその少年が、ね、まあ容姿も似中がやけど、なんか19歳の頃のチャラメさん、なんかイギリス人にしたらって感じ。なんかね、本当にね、いろいろ似ちゃう、なんかね、 なんかルールに違うけど、なんか面談みたいにするわけよ。言ったら、俺はメンターで、インターンシップで俺受け入れ中けど、メンターでもあるわけ、俺は彼の。だから彼の、その、あのファッション勉強のサポートもしているわけね。
はいはいはい、
でね、なんかその個性を出すために、まず個性の探りを入れるわけよ。何がしたいのかとか、どういう出身なのかとか、そういろんな話していくわけね。なんかね、こう癖のあるね、言い方してるから、なんかね、隠し中学って何かを。
なるほどね、なるほど、ね、
そうなんかね、またちょっとツンツンしちゅうというか、なんかこう、愛らしい感じだけど、なんかうまく隠し中学って、
全部言い切らないみたいな。
そうで、なんかすっごいなんか彼女に一途長いけど、なんか何かあれば彼女の話ばっかりしてくるからね。なんか19歳ぐらい、まだ。そうで、なんかビビアン・ウェストウッドでセレクトしてん、あのセレクトショップ、あのショップ店主わけよ、
うん、
バイトでね、
うん、
でね、その彼がね、本当にね、チャラメさんと被るんですよ、僕の中で、うん、あ、チャラメが19歳やったら、でもしイギリス人やったらこんな感じながやろうなっていう。でね、うん、作る作品の出だしのね、やり方とかちょっと日中があって、
うん、
ただ圧倒的に違うのは、うん、あのベントレー君って言うんですけど、
うん、
ベントレー君は絵がめっちゃうまいんですよ。
いや
そこだけあのチャラメさんの出だしとちょっと違う感じ。
チャラメだってうまいから。
いや、出だしやばかった。出だしの話よ。あの18歳19歳の頃思い出してよ、あのモード学園1年生の時の。
そうだよ、う
ん、みんながさ悲鳴を上げた君のさ首吊り人形みたいなデザインが、首がへし折れたやつ。
あ、そういうこと。やっぱスタートはそのベントレ君の方が才能があるってことね。
あ、じゃあベントレ君は絵がすごいうまいけど、うまいけど、なんかちょっと、まあ、だからチャラメさんとすごいいろいろリンクし中がやけど、まあ、でもチャラメさんの、その、あの、じゃあこう、じゃあ競走馬として釣り合わせていくと、ガレックはベントレーが勝ったんですよ。
はいはいはい、なるほど。
そう、ただね、コミュニケーション能力がちょっと低いんですよ。
なるほど、もちもちしてるのかな。
なんかね、はっきりし中がやけど、自信にあふれた感じなんやけど、プライベートはね、友達の中では。ただ自分の作品の話になるとね、なんかちょっと逃げるが、なんか逃げるがって、
うん、
いや俺シンプルに聞くだけやのに、どういうあれで作ったかとか普通に聞くじゃん、うん、それをね、なんかしらのね理由をつけて別の話にすり替えられちゃうって聞いたら、なんか社会情勢の話になっちゃったりとか、なんかこう、なんか世代の話になっちゃったり、なんかね、なんか大きいトピックになっちゃうって流れてっちゃうって。
なるほど。
そう、だからその作品に対するこう、なんかコミュニケーションみたいなところが、チャラメさんは意外とさ、その首がひじるちょっと堂々としちゃったじゃん。
いや、まあ、堂々としてた。そうだね、うん、堂々としてたよ。
なんか凛としちゃったじゃん。
そうだね、凛としてたかもしれない。
そうそう、だからさ、うん、俺はなんかそのさ、あのデザイン の, あの先生ねに言われたさ、小西くんはマスターベーションをしなさいって言葉がすっごい今でも心に響いちゅうがやけど、うん、あの作品を作るデザイナーとはマスターベーションと一緒のプロセスだから、うん、自分の作品に酔いしれなさいと、人を気にしてマスターベーションはできないでしょみたいな感じのことすごい言われたわけよ。俺それすっごい心に残っちゃうね、それ言われて。でもチャラメさんは出だしからもマスターベーションしまくれたもんね。俺の感覚。
分かんないけど、そうなんだ、うん、なるほどね。
そうマスターベーションのマスターやった、本当に君は。
褒められてんの、
これ。褒めちゃめちゃ、そう、マスターベーションのマスター
やったな。でもそう、チャラメは俺、ちなみに唯一自慢できることは、僕ね、やっぱ面接が得意なんですよ。
そうやね。
そう、面接得意、上がらない、うん、上がらないし、うんうんうん、偉そうにできる、面接でも。
はい、凛とできるよね。
そう、うん、あの、偉い人相手でも同じ立場になれるみたいな。
そうやね。
そういう
ところあるね。なんかさ、俺が2人はさ、まあ、このさ、うん、ラジオもずっとやるだけあってというかさ、そのきっかけにもなるけどさ、なんか喋らないかんとき、2人でバーってそういうとこ行ったらさ、2人ともうまく ちゃんと意見言うよね。そういう、あの、おじけずにね。
そう、でも、あの、多分その、多分っていうか、その経験上、チャラメとジェダイ小西さんが一緒になって、うん、例えば誰かの話を聞いて、こう、うん、アンサーをする場合っていうのは、多分チャラメは一歩引くんだよね。はい、一歩引いて、ねね、ジェダイ小西さんが、もう、その、オウム返しのように、その、バーって言われて、すぐ、うん、あの、ジェダイ小西さん、もう、バーって、なんだろうね、もう、カウンターだよね、うん、壁だよね、もう。何秒とかないんだよね別に、うん、何秒とかなしにさーって返してバーってやって、うん、チャラメが、まあ、ちょっと考えて、うん、ポッて出すみたいな、そういうこう、
そうやね、そうやね、
関係性にはなるよね、
うん、そうやね、そうやね、うん、でもまあ何か俺らは結構なんか年配の方にあのよくしてもらうよね、
そう、まあ失礼だけど ね、生意気だけど、うん、そういうのもね、
うん、そうだから、そう今回の24日はそのベントレー君が登場するので、
あ、そういうことね、
そうそう、ベントレー君当時席絶対見てほしい、チャラメ君に。
ああ、そういうことか。
あ、なんかね、なんかね、髪の毛をくしゃくしゃしたりしてね、ちょっとね、ちょっとなんか意識しちゅうところとか見ちゅうよ、君と。
あ、そのちょっとこう、かっこつけるじゃないけど、
そうそうそうそう、そう、
異性を。
そう、なんかね、モテを意識するがあって、なんか踏んだタイミングで。
そんなの、そうなんか、ほら、チャラメ君ってそこまでじゃないからね。
いや、だって19歳の時はモテを意識しちゃったろ。だから、
あ、まあね、19歳の時はすごかったから。
そうそうそう。そう、だからその頃のチャラメやと思って見て、なんかね。そう、なんか全然関係ない話なのに、急にね、なんか前髪直し出したりするわって。
あ、でも逆に言ったら19歳でしょ、うん、別にチャラメとかベントレ君じゃなくて19歳の男の子で前髪を意識しない男なんて逆にあれですよ、もうおかしいよ、
まあ、まあ俺はずっと常にオールバックやったけどさ、前髪を触るってことはなかったわよ、そうそうそう、
ないよね、
はい、そうだからなんかそういう仕草とか髪型もちょっと日中、なんかチャラメさんが一時期そうジャスティン・ビーバー化した時に日中、
あの、もうそのジャスティン・ビーバー化って勝手に周りで言っただけだからね
あのベイビーぐらいの、あの前髪の感じ、
まあ金髪だったしね、
そうそう、だからその時に本当になんかそっくり、なんか醤油顔のチャラメを本当に外国人になんかアプリで変えた感じ
チャラメは醤油顔チャラメは醤油顔じゃないんだけど、そうだね、分かった
分かった、でもあのでっかい国際的な話で言ったらね、
ああ、なるほどね、
うん、そうそうそうそう、なんか醤油っぽい感じのアジア人を本当になんかアプリを使ってなんか白人のイギリス少年にポンって変えた感じ、
なるほど、
そうっていうことやけど、ちょっとあの出会いを楽しみにしよって、
分かった、
うん、っていうことをちょっと言いたかったんですよ、ということで、まあ、あの次回はあのジェダイ小西の生誕祭スペシャルになってくるので、はい、まあその時の感想とかをちょっとまた喋れたらいいね、
そうですね、わかりました、うん、まあちょっと企画の方はチャラメの方で考えてますね、
はい、楽しみにしておきます、お酒いっぱい、はい、あの用意しておきますわ、
はい、
はい、はい、
で、ちょっと、うん、そう、この間ふと思ったんだけど、これ収録がだいたい日曜日でこう、うん、乗っけるのが月曜日からじゃないですか、だからみんな月曜日から行けると思うんだけど、うんうん、ちょっとチャラメの気が向いたタイミングで、うん、インスタのストーリーをちょっと更新しようかなと思って、毎回こう撮るじゃん、
あ、そうやね、
撮ったらちょっとそのなんだろう、あらすじみたいな、今回の放送のあらすじはみたいなのを、ストーリーに行けようかなと思いますので、
いいじゃん、何が、うん、いいね、
さあちょっと見ていただけたらと思います、
はい、
はい、
お願いします、楽しみ、なんだそれ、
はい、じゃあということで、はい、コーナー行きましょう、
はい、行きましょう、
ちょっとこれ読むのもあれですけど、まあじゃあまずコーナーから
はい、行きましょう、
ニュースラブニュースラブ、このコーナーはニューヨーク在住ジェダイ小西に、ナブー、うん、日本ですね、日本製のホットなニュースをお届けするというコーナー、ニュースナブーなんですけど、
はい、
今回ちょっと読んでいくコーナーで、まあ、ちょっとケアフルな、タイトルなんですけど、
はいはいはい、
ちょっと読みますね、心と体のバランス崩れてるか、三浦春馬さん死去、ということですね、7月19日スポーツウォッチの記事です、まあ、ちょっと本文読んでいきましょう、俳優の三浦春馬さん30歳が 18日午後1時ごろ、東京港区の自宅マンションで首をつった状態で見つかり、搬送先の病院で死亡が確認された、現場の状況から自殺とみられ、警視庁は死亡した経緯を調べている。自宅を訪れたマネージャーが発見し、室内には、遺書とみられるものがあったという。撮影中のドラマ、出演作品を多数控えた中での突然の別れに衝撃が走った、ということなんですけど、これ知ってました？
もうね、速攻入ってきた、う
ん、だよね、僕も
あのね、あのね、やっぱり三浦春馬さんってね、外国にもファンがいっぱいおったがやなって思った。俺だって外国の人の投稿で知ったもん、
あ、そう
そう、なんか信じられないみたいな感じのやつが上がっちゃって、三浦春馬のあの顔がバッて出てきて、うん、え、何の話と思って、それから調べたもん。だから俺はその英語でこう投稿されちゅうのを見てから知って、日本語で調べ直したって感じかな。だからすぐ入ってきた。
そうね、
もうさ、ショックよね、本当に。
ショックだね。
まあ、あとさ、やっぱさ、なんかこういろんな人がなんかこうあのご冥福をお祈りしますって形でストーリーにもやっぱ上げちゃってさ、
うん、
三浦さんの写真をね、
うん、
やっぱり愛されちゃったがやなっていうのを感じたよね。
そうね、しかも僕らって結構三浦春馬さんの世代というかさ、うん、年そんな別にめちゃめちゃ変わるわけじゃないけど、
こう、
ね、
うん、
ドラマとかに僕らが若い頃から出てたみたいな印
象だった。だってさ、俺多分実年齢出た1個違いってことがあって。
そうだよね。
そうだから俺ね、三浦春馬さんってあれ、俺多分一番最初に知ったの14歳の母に出ちゃった時やと思ってね。
そうだよね、
うん、のその相手役の男の子しよったじゃん、
うん、
でそっからなんか結構ドラマとか見よったけどさ、うん、なんかさ、そのクローゼットの中で首を吊った状態で発見されたっていうのがさ、
うん、
で衣装があったみたいなさ、
うん、
もうちょっとなんかさ、もうとりあえず何があったかってしかないじゃん、
うん、
びっくりしすぎて、
うん、
なんかその状況も状況やし、
うん、
でなんかこれで俺さ、いろんなことさ考えやったわけでさ、あのテラスハウスのさ、
うん、
花ちゃんも亡くなったじゃん、
うんうんうん、
でそれまあ誹謗中傷が原因でみたいな感じでさ、
うん、
なんかこう亡くなったわけじゃん、
うん、
でさ、それに来てまたこういうびっくりニュースじゃん、で思うけど、やっぱりさ、これはまあ芸能人の人に限ったことじゃないけどさ、日本のみんなのやっぱり心が本当に心配、俺は。
そうだよね。
うん、やっぱり日本の人のね、今の置かれ中文化っていうか環境っていうのはさ、
うん、
なんか俺らさ、今ニューヨークなんてコロナで大変じゃん、ニューヨークは大暴れしてるわけじゃん、
うん、
でもさ、日本ってなんか見えてないだけで、そういうさ、心のメンタルの部分の、まあ、病気っていうかな、
うん、
それの範囲、なんか蔓延はすごいと思うわね、本当に、
うん、
でそれが何が厄介ってさ、あの見えづらいし、なんかこう特効薬がないというかさ、解決策は分からんじゃん、
うん、
だからそういう面でやっぱり日本はいよいよちょっと大変よって思うよ。そういうのが蔓延しすぎ中期、その日本のカルチャーみたいなところの見直しをせんと、どんどん広がっていくよっていうかさ、まあ、ずっとあり続けることやけどね、なくならんよねというかさ。
でももうずっとね言われてたけど、毎年自殺率世界一位で、
ね、
さらに、死亡原因も自殺が一番っていうのが日本でさ、なんかね、根本的に何なんだろうって思うと、自殺っていうシステムってじゃあ何なんだろうってなった時に、やっぱり結局周りに言えないっていうかさ、自分は一人なんだって思った時にやっぱ自殺ってするんだよね。でそういう空気がやっぱ日本って多いんだろうね。なんかこう家族とかさ、身近な友人とかっていうのを頼って何かこうつながりを持ち続ける、命のつながりを持ち続けるみたいなことができない環境っていうのが日本ってめちゃめちゃあるってことだよね。
そう本当にね、あのね、やっぱりさ、なんかこう口にしない美学があるじゃん。それってかっこいいじゃん、なんか侍魂みたいな感じもして、うん、はいはいはい、でもそれをちょっとなんかその美学となんかまあ言わないっていうことがその抱え込むことにつながっちゃうじゃん。だからすごい良くないサイクルになっちゃうのと、あとね俺ね、あの本当シンプル言うけど、自殺って本当良くないってね。
それはそうだよ、
うん、本当に。でその自殺の定義をやっぱりその生物学的に考えてみる、見てほしいがけど、生き物で自ら死のうなんてするものはもう本当にこの平和の環境におる生物の頂点だったら人間だけなわけよ、うん、で自分が一瞬でも死にたいかもって頭によぎった時点で、それは生物的にはもうちょっと病気というかおかしいことになっちゃうわけよ、うん、わかる？まずそれをちょっと意識してほしいが、一瞬でも死にたいかもって思ったら、それはもうそういう本来生き物として持つべきじゃない感情が生まれちゃうわけやき、何かがあのおかしくなってきるからね、うん、だからそういうことを思った瞬間に自分にはその、まあ、病気っていう言い方してちょっとあれやけど、そういう変化が起きてはならない、生き物としての変化が起きる自覚を持って、そういうのをやっぱり相談とか して解決した方がいいよ、うん、本当に本来だって そういう感じはないわけやきね。
そのまあ何らかんら言ってジェダイ小西さんも僕もさ、うん、やっぱポジティブ人間じゃないですか、
うん、うんうんうんうん、
だからさ、なんかやっぱ根本的に本当にそういう風になる気持ちっていうのはさ、
うん、
なんて言うんだろう、身に染みてわかるっていうことってそこまで、
うん、
なんか一緒になれないじゃん。
ま
あ、別にあると思うんだよね、ジェダイ小西さんにもね、本当に孤独を感じて、うわーって、もちろんあるし、僕にももちろんあるんだけど、でも本当に死までなる時のその感情、感覚っていうのがさ、根本的に、なんだろうね、身に染みて分かるレベルじゃないと、やっぱ僕はどうしても気持ちが分かってあげられないなって思っちゃう。
あんね。俺ね、多分ね、そのぐらいまで自分のことがすごい嫌いだったの、多分小学校の頃かも。
あ、そう。
小学校の頃、ほんと嫌いな時あったけど、自分のことが。うん、で、まあ、なんかそれってさ、なんかこう、まあ、大人になってから持つ感じと全然違うけどさ、
うん、
なんかその、死にたいっていうワード、うん、とか、死にたいって思う感情みたいなのを振り絞った時期ってあるが、小学校の時に。でも超怖いがってね、うん、どうやってって感じだし、まずね、うん、だからまあそういう面でその自殺を実行するっていうのはすごい勇気がいることなのはまあ重々わかるがやけど、うん、だからあすごい思い切ったというかさ、なんかこう本当に振り切ったがやなって感じやけど、うん、でももう本当に良くないよ自殺は。もうなんか本当にまあね、いろいろ同情する部分とかさ、あの気持ちもさ分かりたいところもあるけどさ、うん、もうねそんなまあ一人一人のこと言い出したらまああれやけど、とりあえず自殺っていうのはもう生き物として失礼やきさ、本当に、うん、やっぱりそれだけは本当になんかその生物的に良くないっていうのがまあ俺の答え、なんかこの自殺に関してはなんかわかる、うん、そう個人個人にはいろいろあるし状況もあるし、自殺がまあなんかこう美化される時ってあるじゃんたまに、
うんうん、
でもそれはねしちゃダメだよって思うよ俺は本当に。そう、生き物に失礼やきね本当にこれは。
そう、ね、まあちょっとでもなんかね今最近そうこれで思うのはまたちょっと話が変わってくるんだけど、うん、今 YouTube にね、
うん、
こういうね芸能人とか有名な人が亡くなった時に絶対すぐ大量に出てくる YouTube、
うん、叩く人、
叩くっていうかふざける人ね、うん、その今回も三浦春馬の弟ですみたいなっていう。
本当に？
いや本当なわけないじゃん。
ああ
っていう、そうやね、やっぱそのタイトルで再生数稼ぎたいから、弟ですとかあの父ですとかあの兄ですとか、
すごいね、
そんなのは。でも、うん、その志村けんさんとかねが亡くなった時とかも、うん、そういうのがバーっていっぱい出てきてし、その木村花ちゃんだっけ、もう、
うんうんうん、
そういうのがわーって出てくる。もうね見た目もしょうもないやつがたくさん出てくるの、おじさんとか、
うん、
でそういうのでなんかもう全然中身のない話をその中 弟とかそういうなりきって話したりするんだけど、うん、俺そういうのなんで YouTube って見逃してんだろうってすごい思うんだけど、もう本当に不快でしかないんですよ。
不快でしかない、それ聞いただけで不快になった今。
そうそうそう、
なめんなって感じだね。
すごいね、ちょっと前からそれがもう話題になってて、すぐそういうのが出てくるようになって、うん、でなんか多分このままだと YouTube 多分オワコンになるなっていう感じがして、そういうのが、ね、残ってるようになって、
うんうんうん、
まあ、要はニコニコってやったじゃないですか、ニコニコ動画、
うんうんうん、
もうちょっとアンダーグラウンドで YouTube が出る前から動画コンテンツとしてね、あの、うん、もう少しアンダーグラウンドの感じで人気だったコンテンツなんだけど、やっぱりねそういう人たちとかさ、あのもっとフリーダムだけど、フリーダムでちょっとやばいこととかそういうことがバーってあったから、うん、逆にもうマスには響かなかったからね、メインに。だからいいコンテンツにならずに今もすごいどんどん下火になってる。 YouTube がマスに受けてるからってなって、やっぱそういうものがね、うん、まだまだこうのそばり始めちゃったら、まあ、YouTube も終わりかなって思っちゃうよね、う
ん、本当にそんなね、もうそんなこと、もう本当によく分からんね。俺はもうなんか分からん、そんなことをあげたい人の気持ちが本当に分からん、みじんも。
でもやっぱりこういう人っているんだなっていうのは改めて思った
。もうね、うん、もう本当によく分からん。平和ボケしすぎじゃない、ほんまに。
だからなんかもう、うん、そう思う、こういう人間じゃなくてよかったなって思うだけでも親に感謝って感じだよね。
いや本当に本当にね、ほんまそれ。だからね、俺ね、あのこの地震じゃないわ、自殺問題とか、なんかその人権問題とかをね、俺はすごいなんか考えてしまうがやけど、うん、そうだからこそ俺ね、今人生終わるまでにもう一回学校行きたいかね、
うん、
で、その時に俺はまあ決断しようと思うがやけど、博士号とかを取りたいわけ、うん、まあ、もしくはもう一回修士号でもいいがやけど、その時は俺はね、人間の心理学をね、まだ棒かなと思うが、年取ったら、
うん、
そう、人間の心理学か、もしくは俺がもう人間に興味があんまりなくなったら、あの生物学もいいがやけど、うん、今んとこその2個をね常に学びたいなと思っちゅうのは、その一つでっかい理由がその自殺問題ね、人間の、
うん、
俺そこをねもうちょっと紐解いて日本に持ち帰りたい、そういうなんかあの論文じゃないけどカリキュラムみたいな、なんか多分ね、自殺、日本が抱える自殺の根本的なところをなんかみんなまだね、ミスっちゅう気がするわよね、俺的。だからなんかそういうのをちょっと勉強して、自分なりの意見をまとめて、なんかこう、セラピーとかしたい。
ね。
っていう将来をね、考え中よ、僕は。でもね、ただね、やっぱりね、このね、順風満帆そうに見えた、この若手俳優の突然の自殺による死っていうのはまた自殺の波を起こすと思うき、
そうだね、うん、
そう、もう本当にそれだけはいかんよ。
木村花さんのこう流れでこう、うん、やっぱりググッと来てしまったのもなくはない気がするんだよね、
う
ん、自分の
年がその
若いっていう括りの意味では、
うん、あってね、だもう自殺を美化するのは本当にやめてよ、もう本当に、うん、そのなんかまあもちろんさ、ご冥福をお祈りするがやけど、その自殺っていうものに対するなんかエンディングというか周りのこの騒ぎ立てみたいなので、自殺イコールなんかいいエンディングやったみたいななんかことになるじゃん、わかる、同情みんなするき、その風潮も良くないよ。なんかもっとなんか自殺っていうもの自体の根本はバッシングされるべきやと思うし俺は。
そうだから今本当に特に言われてるのはメディア その自殺に対する報道の向き合い方っていうのは今すごく課題になってて、あの大々的に取り上げてしまってもそういう波が起こってしまうっていうリスクもあるし、だから、その僕が今回今すごい感じてるのはその、三浦春馬さんの自殺に関してで、思ったより、起こった時にはニュースバーって出たけど、思ったより何て言うんだろう、深入りしたニュースが今ポポポって出てないから、多分ちょっとケアフルになってるのかなっていう感じがしていて、まあでもそうあるべきだと思う。すごく、注意して取り扱うべきかなと思いますので、まあどうでしょう、ということで。
いやもう本当にでも 本当にね、あのご冥福をお祈りしますしかない、はい、もうそれしか出ない好きでした、でね、本当に、うん、応援してましたけど、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございました、
ありがとうございます、
ありがとうございます、拍手も違うか、
うん、ということでじゃあ、はい、コーナーに行きましょう、
次はい、行きましょう、行きましょう、うん、はい、
パザワンからの通信はい、まあでもここはね、いい気を取りに行きたいよ、
本当にね、ずるずるずるずる行くもんではないきね、ないこういうところは、うん、あのまあ僕らはね、こういうまあポジティブ側の人間としてやるべきことを、うん、あのやるよっていうことで今回あの、うん、やったわけなんですけど、あと、うん、パダワンからの通信が来ておりますので、ちょっと、
うん、久しぶりだもんね、通信ね、
久しぶりです、ただちょっと一通だけに今回は的を絞らせていただくんですけど、はい、ちょっと待ってくださいね、それではやります、はい、チャラメさん、小西さん、こんばんは、
こんばんは、
パダワンネームポンボンホンです、
もう、はじめまして、
はじめましてよね、うん、もう一回、もう一回、ちょっと待って、パダワンネーム、ポンボンホンです、
はい
はい、いや、あっちゅうかなと思って、あ、ちょっと、間違えた、ポンボンホンさんで間違えなかったね、はい、ホラー特集、ひんやりする話をするということで、私が経験したひんやりする話をしたいと思います、ということで、ちょっと前にもらった通信をちょっと今更になって読んでしまったっていう形なんですけ ど、
はいはい
はい、社会人1年目の私ですが、
はい、
朝出社して会社のトイレ掃除を頼まれたわけでもなく毎日していた時の出来事です、
ああ
で、
怖い怖い怖い、
男性の小便器に大量の陰毛がワッサー入ってました衝撃のあまり声が出ず、その場で両親に電話したことを覚えていますその状況をよく考え、どうするか決めた私は、驚きと悲壮感という感情を押し殺して、うん、全て一本残らず綺麗にいつも通り掃除させていただきました男性が小便器に大量の陰毛を入れる行為は一体なぜか知りたいですこのホラーを解き明かしてください、よろしくお願いいたしますということですね、これはホラーやし、すごいよね、なんか男性だって社会人 1年生の時にさ、朝出社して会社のトイレ掃除を毎日やりたからね、
トイレ掃除のその掃除の仕事の人じゃなくて、あの新人だからその会社のトイレ掃除をしますっていう話か、
そうよ、それって超すごくない、
すごいね、女性だよねこれ、多分この感覚、
そうやと思う、うん、
うん、
超偉いしさ、これって本当にさ男性社会のなんか構図も感じるよね、
そうい
うわけでもないのかな、
そういう
これってあれ、
だって僕だって全然新入社員の時は掃除してたよ、
トイレ掃除毎日、
あ、トイレはしてないな、
ね、トイレ掃除を毎回 しよったってすごいよね、なんかこれが日本の社会人っていうことかって感じせん、
なんか納得できちゃうところが日本だってなるよね、そうだよねみたいなね、
俺ちょっとさ、ちょっとドキッとしたもんね、
なるほどね、女性が男性のトイレ掃除を新入社員だからするっていうところ、
そう、うん、うん、いやだってドキッとせん、ゾクッとした、
まあね、
俺は、
まあね、うん、確かに冷静に考えたら大変だなと思ったけど、
大変
だ、ほら質問の本質はそこじゃないからね、
あ、先生ごめんなさい、そのなぜ陰毛がワッサー入ってたのかっていうことを紐解いてください、
でさ、今思うんだけどさ、どの規模の陰毛なのか、そのさ、やっぱ抜けちゃうじゃないですか、どうしても、だからそのレベルでファサファサってあったのか、もう本当に全部引きちぎってスポーンってこう、ね、便器にぶち込んだぐらいの量なのかっていうのはちょっと気になるけど、その分娩感ってめちゃめちゃあったってことだよね、
え、多分丸ごとあったんじゃない
それはそのなんか男性の習慣と捉えていただきたくないね、あのあくまでもそれはそれでイレギュラーという、私たちはしません
で、俺さ、これのさ、なんかワッサー入ってた時の感情、俺これ一つ言っていい？俺がね、うん、もう考えれる答え見つけたがやけど、
なんでか、
う
ん、
あの、そう、このダンス社員はおそらくその日の前の日の夜ですね、 多分デートがあったんですよ。ああデートがあってもしかしたらワンチャン行ける日だったと思うんですよその夜。ああああそうそう、そこで多分ハサミを取ってきて、うん、あのオフィスの陰毛の処理をしたんだと思います便器の上で。
ああなるほどね。
そうちょっとあの暴れすぎてた陰毛を整えた気がする。
会社で、
会社でその後すぐにディナーやってき。
しかもそれさあれだよね、大便じゃなくて小便器の便器ってことだよね多分ね。
そうだから立ち写真見るときに気づいたかと思う。えやべえ
いやいやいやいや、いや俺 そのさ個室だったらわかるよ、その 大便の方のトイレだったらまだわかるけど、それを小便器の方で処理する勇気にすげえくる、
だからそこよね、ミスった。
ああミスったんだそれで。
そうでもそういう気せん、どう？
いや、この見解はどう？いや、でも僕も同じようなこと考えてよ、その
やろ？
男性社員がその
多分前髪を整える感覚で、
で多分そこで
陰毛を整えたね。
そう処理、するしなければいけない理由があって、
だから息子の前髪を整えた感じよね。
そうだね、そうだね、散髪したのね息子。
そうだと思いますよ、あのポンボン本さん。
なるほど。でもこれちょうどその前のねあのコーナーで話したかったね、ちょうど
したのどういうこと。
いやほら、
ああ怖い話の時か。
でしかもちゃんあの言っとくけど怖い話のコーナーじゃないからね。
あそうやそうや、そ
う、ね、怖い話のコーナーじゃなくて、日本ホラー VS、ヨムのホラー。でもまあちょっと怖い話もそうだよね。そうだ、怖い話をしたいね企画で。
急に出した。
いやいやちょっとその話があって、その前回そのコーナー中になんか怖い話したかったんだけど、できなかったから、あそうだね、そのうちなんか8月の盆あたりに、
じゃあ盆あたりにやろう。
盆あたりにちょっとやりたいですね。あのチャラメ結構あるんですよマジで。
やばいやばい、俺をじゃあ怖がらして。俺あんまない、
ね、チャラメねマジ自信ある。
ああもういいね、
あのね、そうだね、ビビらなかった人いないぐらい。
てかマジ俺だから、俺はどっちかって言ったらこのポンボンホンさんみたいな話はあるいっぱい。
怖いけどね感じが違うよね。
そうそうそうそう、うん、ということでじゃあまあなんか次回もそんなのやりましょうか企画として。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ということで、まあ、今週はここまでなんですけど、はい、じゃあいつものように締めていただいていいですか。
はい、はい、もちろんです。
いきます。じゃあ、はい、今週もいかないと、はい、
よいしょ、
はい、よいしょ、
はい、今週の1位はは
い、
カニ座ラッキーアイテムは絆創膏です。それでは皆様良い1週間を。
良い1週間を。
はーい、また来週、僕の誕生日で。